先日から喉風邪をひきまして、この声を出させていただけるということはですね、本当に大切なことだなと思わせられております。私はこうして日々お話をするということがございまして、今日もマイクの力を借りてお話をさせていただいておるんですが、改めて66年間この声を使わせていただいておる喉様にお礼を申させていただいております。人間は生まれた時に一番最初におぎゃーと泣くというふうに言われておりますね。そこで人間はこの世の中に泣きに生まれてきたんだということを言う人がいるようですが、どうでしょうかね。第一声が泣いてるんですね。笑って生まれてきた人はいない。一人例外がありまして、お釈迦さんは生まれた時にさっと立ってですね、天上天下唯我独尊というふうに言われたそうですが、これは私は作り話ではないかと思うんですがね、でも仏教を信じていらっしゃる方たちが、それを信じている方もたくさんいるようですので、あまり、そういうことを言うと失礼になるかと思いますが、ほとんどの人がね、生まれた時におぎゃーと泣いて生まれてきたってことですね。自分のことは分かりませんけど、確かにうちの真珠先生はね、おぎゃーと泣いて生まれてきました。私はと言いますと、初代父から聞いておりましたが、泣かなかったそうでして、そういう意味では根性しとったのかも分からないんですが、実は体が弱くて泣かなかったんですね。それで母が、大変体調が悪くて、お腹に海中が湧いていて、もう青白い顔してね、フラフラの状態だったそうです。そういう状態で夏を越して、私が11月の15日に生まれたんですね。だから母にとってみたら命がけのことだったんだろうと思うんですが、私はそれで泣いて生まれなかったんですね。父が取り上げたけど泣かなかったそうでして、それでこらえかんと思って、お尻を持ってポンポンポンポンこうね、上げたり下げたりしたら、やっとなんかふんぎゃー言うて弱々しい声で泣いたそうです。よっぽど泣くのが嫌だったのかもわからないですがね。それ私は思うんですね。人間って何のためにこの世に生まれてきたんだろう。また先生はデレム難しいことを言おうなと思うか分かりますね。どうです皆さん、あんまり考えることないでしょ。私は何のためにこの世に生まれてきたんだろう。そのようなことを考える暇やくはありゃせんがとね、いうことでしょうね。しかし私は最近それがこう気になるようになりましたね。年のせいでしょうか。昨日は歯医者さんに行きました、昨年から右の下の奥歯が欠けてですね、物がよう挟がるようになって、それから、今年左の上の奥歯が痛み出してね、とうとうあまり行きたくない歯医者さんに行く羽目になりまして、1週間前に初めて行きましたら、大変長年お世話になっている、もう父の代からお世話になっている、先生がね、見てくださいまして、もう早速ね、3箇所敵はよくもう30分ぐらいで3箇所パッパッパッパッとこう手入れしてくださって、それで昨日行きましたら、今度はそのお医者さんのね、大先生の娘さんね、まあ言うてみたら、私にとってみたら私の娘ぐらいの人でして、まあ、正直ちょっと頼りないなという気がしたんですが、でもね仕方がないです。先生 先生に代わってくれるわけにいきませんからね。それで、まあ神様にねお願いしながら、この歯医者さんのベッド今硬いですね、あれね、なんか縛り付けられて寝ないんだけど、どうも体が硬くてこう硬直するんですね。それで、横にこうなりました。で、こんにちは言って挨拶してくれてね、でもうまるで自分が前回治療したかのように、もうちゃんとカルテがありますから、どうですか言って、ここ痛みますかとか言ってね、気持ちを和らげてくださいました。まあ、この娘さんももうだいぶ10年ぐらいやってるのかな、だいぶもう本当に上手になってるんですが、昔はよくお父さんに叱られておりましたがね。まあそれで、これはやっぱり神経取りましょうね、来たなと思ってね、神経取るとかね、注射をするんですね。チクッとしますよ言うんですけど、チクッとどこじゃないですね、チクチクッときますね、何箇所かこの奥歯のね周辺に注射、麻酔注射をして、それで10分ぐらい待ってました、聞いてくるんですよね。それで、削りますよ、痛かったら手を挙げてくださいねって言うね、よし痛かったら手を挙げよう思ってね、必死ですよねこっちもね。でおかげさまでね、麻酔がよく効いて痛いってことはなかったですね。その時にね、私の中にその、あ、痛くったら大変だなと思いながらね、痛くなくてありがとうというような気持ち、こうね、そういう気持ちを繰り返す中に、あ、66年間この歯が ね、まあその乳歯と液歯と違いますけど、60何年間ね、この奥歯はずっと頑張ってくれた。私が今までね、子供の時から硬いものが好きで、ネズミ年だからじゃないんでしょうけど、硬いそら豆なんか大好きで、ガリガリガリガリよく食べたもんですね。でそういうふうにまあ思いまして、ハサマありがとうとね、あ、これはお礼を言わないかなという気になりまして、一生懸命お礼を言わせてもらいました、ね。それで1時間近くかかりましたね、その神経取るの、あれ神経取るのはね、どうやってんだろう、カリカリカリカリね、なかなか大変なんですね。神経ってのはどんなものか見せてもらいたいなと思ったけど、まあ余裕言わずに帰ったんですけど、一生懸命ガリガリガリガリこの私のね口の中にこう指を入れて、なんか道具でね書いてくれるんですね、カリカリカリカリね。それでもう終わってもいいのになと思うんだけど、なかなか終わらない。まあ、その間ずっとね、その本当に、お礼を言わせていただくことができました。でやっと軽く詰め物をしていただいて、うがいをしっかりうがいをしてくださいとね、うがいをしてありがとうございましたとお礼を言って帰らせてもらったんです。なるほどな、60何年間使わせていただいた歯にお礼を言う機会を神様がくださったんかなというふうに思わせてもらいますね。それから別の話になりますけど、学生時代の親友がですね、いや今度花見しようやって、で、分かったということで、まあ以前からその親友がね岡山に帰って来てから毎年のように一緒に花見をしてるんです。で花見をしような、分かった。それで私はねふと思い出しました。学生時代に大変お世話になった先輩方をお招きしたいなと思いましたね。でお一人は大阪におられて、お一人は四国におられて、で私の大学に入った時に首相してた方が一人大阪におられて、私が2回生の時に首相してた方が愛媛におられて、その次に私が首相になって、 でその私の親友がその私の次に首相になった。ですから4代首相が揃うことになるんですね。それで、まあ、そのことを私の親友に言いましたら、おそらええなということで連絡を取ってくれました。ありがたいことにそのお二人ともね、大変活躍されてる、社会で活躍されてるそうなんですが、喜んで来てくださる、ね、それで4月に、桜の花が咲く頃にね、もう魂までさせていただこうと、まあ、私はできたら岡山にしたかったんですけど、私の親友が玉島がええいうことでものすごく気に入ってくれてまして、玉島でしょう。それ私はね、そのことを通してね、ああこれ神様がね、あ先輩、お世話になった先輩にお礼を言う機会をくださったんだなと思いましたね。今年の年賀状にその先輩方にも、まあ毎年ですがね、私はそのそういう学生時代の人たちにも年賀状を出してるんですが、もう金光教の関係者と全く同じ、神様ありがとう、全てにありがとうと私書いたね、その年賀状を出しております。で、そういう私のね、神様ありがとう、全てにありがとうの願いの中にそういう機会をねいただけたように感じておりますね。ですから、まあ、ただ花見をするだけじゃなくて、今からもう50年も昔にですね、私どもを鍛えていただいた先輩にお礼を申し上げる機会をねいただけたと思っておりました。まあ時間がかかったりお金がかかったりすることではありますけどね、玉島の桜を見ていただいて、そして、大変お世話になりましたと、ね、先輩方にしっかりお礼を申させていただきたいと思ってですね、最初に人生何しに生まれてきたのかと言いました。私は泣きに来たのではないと思うんです。お礼を言いに来たんだと思うんですね。皆さんいかがでしょう。何もお礼を言うようなことはしてない、してもらってないわという人いるかもわかりませんが、大変お世話になってるでしょ。ちっちゃい時にね、学校の先生にいろいろあいうえおから教えてもらったんでしょ。それからバスに乗ったらバスの運転手にお世話になってるでしょ。そのお礼はどうなってんです。お世話になりっぱなしでいかんでしょ。私はそういうふうに最近思うんですね、歯が痛い、歯にお礼を申させて、喉が痛い、喉にお礼を申させて、やはり私はね、この年になりましてここまでお世話になったことをね、よくお礼を申すことが今一番大事だというふうに思っております。どうぞ皆さんも、まあ、まだ若い方はそういう気持ちになれないかも分かりませんけど、どうぞそれぞれ大切にしていただきたい、ね、このように思います。今日のようなお参りでございました。